はい、ということで皆さんこんにちは、カラーディスハイスクールワカです。今回も、2011年3月20日日曜日に行われたワカ高校卒業記念カラーディスハイスクール感謝祭2011の模様をお送りします。それでは早速聞いてもらいましょう。どうぞ。
ここからの35分間はサブパーソナリティのケクノ太郎が単独でお送りいたします。ということでこんにちは、ケクノ太郎でございます。先ほども申し上げました通り、今から35分間ちょっきり、僕の枠がありますので、まあ、35分間お付き合いいただければなというふうに思います。まあ、興味がないという方は、まあ、ちょうど35分間ちょっきりなので、まあ、それだけ35分間だけ、なんかパソコン切って別の作業をするなりっていうのも、まあ、ありなのかなというふうには思っておりますけれども、はい。まあ、若さんから今回の生放送サブパーソナリティやってもらえないだろうかみたいな感じのオファーをいただいてですね、でそれで引き受けた時に35分間の単独枠、まあ、いただいてですね、何話そうかなとずっと考えてて、で今これ収録している段階では生放送する5時間ぐらい前っていうかなりギリギリで今収録しております。結局今もそうなんですけれども、何話すか全く決めてないんで、まあ、とりあえず、35分間ひたすら喋り続けれればまあいいかなっていうふうに思ってます。ちょっとリスナーの皆様を楽しくできるかどうかわからないですけれども、まあとりあえずまあ、グダグダになりすぎない程度に、まあ、しっかりと話していきたいと思います。35分間お付き合いよろしくお願いいたします。ということでやっていくわけなんですけれども、まだネタに迷ってて、一つがアニメについて語ろうっていうやつと、あともう一個は僕がインターネットを使うようになってから今に至るまでっていう話をしようっていう、まあ、どっちにしろ誰も得しないっていうことなんですけれどもね、どっちがいいかなと思って、うん、でさっきどっちなら35分話せるかなって思っていろいろ頭の中でシミュレートしてみたら、まあ、どっちもうまくいかなかったんですけど、アニメの場合見たアニメについてあんまり内容的に思い出せてもそれについてほとんど話せないなっていうことに、気づいたんで、あ、これは多分僕も結構なんかグダグダになってしまいそうな気がするんで、まあそういう意味で、まあどっちみち誰も得しないんだったら、まあ僕が好き勝手になんか話せる内容の方がいいなっていうことで、まあ自分の話をしようかなっていうふうに思いましたので、はい。でまあ、どっかかっかでアニメについて、多分混ぜ込めると思うので、まあ、後半は多分アニメの話も絡めて話せると思います、うん、まあ、そんな話でございます。はい。でまあ、僕がインターネット使い出した頃からの話なので、まあ、結構フラッシュとかそういう話から始まるんですけれども、まあ、結構同じ世代の方リスナーさんでも多いのかなっていうふうに思うので、まあ、その辺、共感しながらお互い思い出しながら、やっていただければいいかなと思います。はい。という意味で、まあ、どんどん時系列順にどんどんやっていきたいというふうに思います。はい。ということで、まあ、大体家庭にインターネットが普及しだしたのが、まあ、Windows95 が出てるから大体95年以降から2000年にかけてですか、2000年あたりから急に伸びてったと思うんですけれども、インターネット、あとパソコンの普及率ですか、僕もちょうど、まあ、うちの家庭もその流れに乗ってまして、大体小学校僕が5年生の頃かな、4年生の頃だったでしょうか、パソコンが家にやってきまして、大体2001年とか2002年だったと思うんですよ。まあ、僕はちょうどその世代なんですけれども、そのあたりから始まって、まあ、そんな感じでしたが、まあ、僕が一番最初に、まあ、見たインターネットのページは、まあ、もちろんトップページはヤフーだったからヤフーから始まったんですけれども、ヤフーから始まってて検索ワードに初めて入れた言葉が確かフラッシュ倉庫だったんですよね。まあ、その頃ちょうど学校でも まあ、僕よりもだいぶ前にパソコンを家に、ね、持ってるっていう人たち、子供たちが、まあ、フラッシュ走行面白いね面白いねって言って、すごいなんか面白動画とかそういうのがあって面白いんだよっていう話をしてたのを聞いてたんで、フラッシュ走行とか面白アニメとかそういうので検索したと思うんですよね。でそれで初めて見たフラッシュが、あのドラえもんの絵描き歌の、あのなんかいろいろとアレンジしたやつでしたけれども、あの丸書いててっていうやつでしたけれどもね、うん、まあもちろんあの原作のあの丸書いてチョンの方はね完全にもう知ってたので、まあ知ってたからこそすごい爆笑できたんですけれども、とかね、あとサザエさんのエンディングのちょっとあのなんか高速バージョン的なねやつとかいろいろありましたけれども、まあインターネット面白いなっていう風に感じた、あ感じましたね、もう使った最初からね、うん、という、まあ、始まり方をしたんですけれども、さてリスナーの皆様はどうでしょうかね、一番最初にインターネット家にやってきてやったことって何でしょうか、あるいはインターネット一番最初に開いた時のなんか印象に残ってるようなこととか、まあ、厳密には僕もあのインターネットを初めて使ったのはあの家じゃなくて学校だったんですけれども、何か調べ物だったりあるいは文字を打つ練習だったりとかそういう程度だったんで、あんまりね、あの覚えていないですし、基本的に小学校のホームページとかではフラッシュ走行的なものは見れないようになっているはずなんですけれどもね、なんか赤い部屋を見たとか見てないとかで結構あの当時は小学校 5,6 年生の時なんか学級会にまで発展したんですけど、まあ僕ではないんですけれどもね、赤い部屋面白いよっつってすごいもののあのなんか面白がってる、まあ人がいたんですよね当時ね、うん、まあ赤い部屋は結構ご存知な方多いのかなって思いますけれども、あのまあホラー系が大の苦手な私結構のもですね、まあ当時の流れにはまあ乗らざるを得なかったって感じですけれども、いやでもあれは今思えば本当にすごいなっていうふうに思いますよね、ああいう話、そのポップアップの広告をネタにしたホラー作品でフラッシュを見終えたら本当にリアルに左上の方にね、ポップアップのそのネタになったやつが出てくるっていう機能もつけて、すげえなっていうふうに思ったんですけれども、まあそういうことで、皆様が今あの記憶に残っているフラッシュの動画とかって何かありますでしょうかね。あのさっきあのその話をしようっていうふうに思って、あのニコニコ動画の方でその、まあ、懐かしいフラッシュとかあの今も動画の方でまだ残ってるかなっていうふうに思って調べたらまだまだあったのでね、楽しい国語とかね、うん、多分その世代は多いと思うんですけれども、うん、まあそういう話でしたね、小学校っていうか一番最初はそういう感じでしたかね、うん、であとはそうですね、ああこういうこともできるのかっていうふうに思って感動したのがチャットでしたかね、チャットっていうものがあるっていうことを知ったのはあのパワプロくんポケット の, あのサクセスだったっていうことでね、まあ少ない情報源でしたよ私小学生の時はね、そういうことで、ああパソコンを使えばそんなことができるのかということで、まあなんか検索ワードチャットとかで近くの地域の人と話したいから北海道スペースチャットみたいな感じで調べて、で出てきたチャット間で誰かと話したりとかしたんですけれども、うん、まあそういうところからそのインターネット上で誰かとコミュニケーション取るっていうところが始まったんですけれども、まあ今思えばっていうかあの中学生になってから気づいたんですけれども、その当時小学校5年生の時に使ってたその僕が初めて使い出したチャットっていうのがあの出会い系だったんですですよね、であの昨日の夜それ調べたら本当にあったんですよ、それがあの今でも健在でそのチャット感がで未だにやっぱりお客さん何人かいて結構会話している人たちが多かったんですけれどもねえ、出会い系だったっていうことで、まあ本名は当然明かしてないんですけれども、あの小学校5年生ですとかね、あの男子ですとかいう話をしてたりとかしててですね、まあ当時その話してた大人の人だったんですけれどもね、相手はあの話してた人が大体30何歳とかだったと思うんですけれども、そういう人と会話をしてて、まあ彼らにはどういう風に、まあ、描かれてたんでしょうかね、小学校5年生の当時の僕は。なかなか危険ですよねこれね、って思うんですけれども、まあそういう感じで、いろんなチャット感回ったりもしていましたけれども、でまあ 当時いろいろとトラブルっていうか、いろいろとチャット間で迷惑をかけたりもしましたけれどもね、あの汚い言葉使って荒らしたとかそういうことではなくて、当時あの自分でチャットを作るっていうことが全然頭になくてね、あの今思えばやっぱりあの身内の人と話したいのであれば、ね、あの身内の人専用のチャット欄作ったりとか、まあ、今だったらスカイプだとかメッセとかいろいろありますけれども、当時やっぱりそういう発想がそもそもなかったから、ね、あのその出会い系のサイトの方に、その自分の学校の友達とかをみんな巻き添えにして、てかあのみんなでパソコンでチャットしようっていうことになって、でみんなで小学校5年生ですっていうのが出会い系のチャットに、まあ、集まりまくっているのと、まあリアルで会うっていうことはなかったんですけれども、まあそんな、まあ、常識の外れたようなこともやってましたけれどもね、あの、まあ、そういうマナーも先に学んどけよっていう気もしましたけれども、うん、まあそういうことで、まあリスキーなことだったかどうかはわからないですけれども、かなり迷惑をかけたと思います、うん、そのチャットの管理人に、直々に、ちょっと出てってくださいって怒られたこともまあないわけでもないっていう話で、まあかなりみっともなかったですけれどもね、まあそういう話もちょっと漏らしつつっていう話ですが、まあまあどっかかっかでそういう失策も犯しますよねっていう同意を求めるんですが、どうでしょうか、うん、まあそんな感じでした。結構まあ迷惑かけっぱなしのインターネットライフだった小学校時代だったんですけれども、中学校に入るとまあ周りの人大体まあ家にパソコンあるっていう形だったので、でまあうちの学校中学校の頃は学年でまあ大体200人ぐらいだったんですけれども、てかちょうど200人ぐらいだったんですよね。でそれで、まあ大体インターネット使ってる人がまあ結構、まあ、かなりいてですね、それでまあそのうちの学年のリーダー的な人、まあインターネット上のリーダーか、うん、まあそういう人がですね、あのうちの中学校のまあ、ある意味裏サイトまとめみたいなリンク集を作って、でそこで、まあ、例えば、まあ、ケクノ太郎くんが作ったチャット欄ここですとか、誰々さんが作った掲示板こちらとか、誰々が作ったプロフですとか、そういうのをまとめたリンク集とか作って、でそういうところで大体学校終わって帰ってきて、チャットやるとか、塾帰ってきてやるとか、テスト前にみんなで集まって、まあ、そういうチャットやったりやらなかったりとか、そういう話だったりするんですけれどもね、まあ、当時は、まあ、僕の中学時代はそんなことやってたんですが、リスナーの皆様はどうでしょうかね。まあ世代によってまちまちだとは思うんですけれどもね、まあ僕の場合、うちの中学校の場合はそういうことやってて、そういうなんだろう、リンク集みたいなものを作った人のあれがすごいあの基盤になってて、でそこで、例えばケクノ太郎が作ったチャットですとか、誰々が作った掲示板、誰が作ったプロフ、誰々のホームページみたいな感じで、いろいろと まあ、やってたんですけれどもね、うん、まあ僕もあのチャット作ったり掲示板作ったりして、まあ基本的に、まあ、インターネット使っていると、まあ、当時中学生だったことも、まあ、さらにプラスしてやっぱり目立ちたい、誰かに、まあ、せっかく作ったチャットだから使われたいっていう思いが強くて、まあ、皆様普通のいわゆるスタンダードな30秒ごとに更新されていくスタイルのチャットを使ってたんですけれども、まあ何の対抗意識を燃やしたのか、高速 Java のチャットを登録したりとか、あと普通の掲示板じゃ嫌だっつって、なんだっけ、当時はまあかなりね、すごいっていう風に感じたのが、写真を貼れる、ね、掲示板とかってあったじゃないですか、まあ、ありますけれども、そういうのでまあなんかいろんな、 なんか写真とかいろいろ相互にやり取りできたらいいなとか思ったりとか、であとまあ、何を思ったのか、自分でホームページ作りたいなって思って、HTML でなんだっけな、当時野球部に入ってたんですけれども、野球部の非公式サイト、まあ、あれですね、まあ、いわゆる裏サイト的な感じで作ったりとか、まあ、しましたけれどもね、まあ、そんなこともやったりやらなかったりっていう感じで、まあ、そんな感じでしたかね、うん、で、まあ、そういうのやりながらも、メッセが流行って、まあメッセが始まると誰もチャット使わなくなるんですね、まあ、メッセンジャー自体がまあチャットになるからねということで、まあ、大体会話はチャットでするようになったのが大体中2の後半から中3ぐらいかな、メッセンジャー使い出して MSN でしたけれども、 まあ、MSN でチャットしだして、ただあのメッセの、 あの難しいところは、あの誘われないとあの集団の中に入れない感じだったんで、なかなかきつかったですけれどもね、会話に入れてもらって、多い日だとね何十人っていう単位で、ね、ずっと話し続ける、あるいはその話をずっと聞いているっていう感じでしたけれども、うん、とかあとうちの中学校でまとまってオンラインで、あのボンバーマンオンラインっていうのが当時あって、ボンバーマン、まあ、ボンバーマンは分かる方多いと思いますけれども、ボンバーマンのオンラインゲームのところでね、サーバーで、うちの中学校の人集まれみたいな感じでパスワードつけて、みんなでゲームやるぞっていうふうにオンラインでやってたりとか、あとメイプルとかレッドストーンとか、ああいうオンラインゲームもね、メッセンジャーやりながらして、何時から何時までちょっと俺ら、一緒にパーティー組んでやろうぜみたいな感じでやりだしたのも大体中2中3にかけてぐらいだったと思うんですけれども、うん、まあそんな感じでしたかね当時は。はい、まあ当時なんだろう、あのレッドストーンに1万とか2万とかの金をかけてやってたっていう人もまあいたような気もしますけれども、すげえなっていうふうに思って、まあ、僕はあんまり RPG が、得意ではないので、あんまりゲームは、ね、すぐに飽きてしまいましたけれども、うん、なかなかレベルが上がらないっていう風になって、うん、すぐに飽きたんですけれども、まあそういう根性なしで、まあ、結局何もなかったんですけれども、まあ、あといろいろやりだしたのが、あのなんだろう、いわゆる恋愛シミュレーションゲームに、走り出しそうになったのがこの時期だった。うん、あの未だかつてエロゲは買ったことないですし、ギャルゲーもまあ基本は買ったことないんですけれどもね、あのフリーでそういうゲームがあるんだなっていうことを知ったのが大体その中学校の後半からだったんですよね。まあフリーでも結構あるじゃないですか、もうあの今だったら結構 iPad のアプリとかでも、あのほらあのギフトとかね、結構ありますよね、あの メモリーズとか、まあ、iPad のアプリとかでもフリーでダウンロードできるバージョンとかもあるんですけれども、まあ、ああいうのが、まあ、フリーで あるんだなっていう風に感じたのがその中学校の時で、これ、まあ、ちょうど今ネットあるんで調べていただきたいんですけれども、今あるのかな、僕がすごいハマった、ゲームがあって、あのググってほしいのが2012スタイルっていう風に書いてほしいんですけれども、あの2012は数字で2012で、スタイルはあの英語のスペルで STYLE、 2012スタイルっていう風に書くと出てくる、まあ、ゲームクリエイターさんがいるんですけれども、まあ、今はあのエスピオナージュ2012ネットワークスみたいな感じの名前になったと思うんですけれども、まあ、そこの人たちが作ったアゲインっていう、あの恋愛シミュレーションゲームで、3人のヒロインたちがいろいろと、まあ、やるゲームなんですけれども、これめっちゃ面白くて当時すごいハマってて、あの今ダウンロードできるっていうことはぜひともダウンロードしてやっていただきたいなって思うんですけれども、あの尋常じゃないほど難しいんですけれども、まあ彼女になった後ですけれどもね、難しいのはね、すごい怖いっていうのと同時にすごいなんだろう、いやでも本当に面白かったゲームなんですよねっていう作品に出会って、自分も作ってみたいなっていう風に思い出した時期でしたね、うん、常にね、自分もこういうの作ってみたいっていう風に思うことは思うんですよね、まあ作ったことないですけどもね、うん、とかあと、とある韓国ドラマの影響で、作曲してみてえなっていう心を描き出したのも中学校2年生で、やっぱり中2ってなんかあるんですね、ということで、まあまあ、今結局やっぱりまだ今ね、まあ、Mac 版のボーカロイドみたいなハテナみたいな感じですけれども、マクネ7という、ね、ものを使って今作曲してますけれども、まあ、その 今流れてるこの曲も僕が作った曲なんですけれども、まあ、そういう風に、まあ、今大学1年生までねずっと作曲が続いているんですけれども、その始まりは中2の時にとある韓国ドラマの影響で、多分分かる方は分かるかと思うんですけれどもね、あのクォン・サンウさんが主演だった、ね、人気ドラマですけれどもね、悲しき恋歌ですけれどもね、あんなんでなんで逆に作曲家になりたいんだって思ったのか僕 的にはよく分かんないですけれども、まあ、当時その作曲家ってかっけーって思って作曲してみてって思って、まあ、結局クオリティ自体は僕は全然高くないですけれども、うん、まあ、なんか趣味の一環としてそういうのができるようになったなっていう気はしております。はい、そんな感じでした。はい、まあそんな感じでした。もうなんかインターネット関係ないですけどもね、その作曲するしないとかはね、そんな感じでした。で、高校入ってからですね、ここからがですね結構まあいろいろとあったようななかったようなって感じですけれども、まあ高校に入るにあたって、まあなんと自分用のパソコンをいただきまして、Mac だったんですけれども、まあ Mac を、まあ買っていただいて、まあなんて、素晴らしいっていうふうに思って、まあ親には感謝感謝だったんですけれども、まあ Mac で、まあ Mac を手にしてですね、まあポッドキャストを始めたわけです。だからまあポッドキャストは。これで僕はちょうど3年やってますね。これで、ちょうど3年目ですか、3年目が終わるのか、これで4年目に入るのかな、違う、じゃあ今これで4年目かで、次で、次の4月1日で5年目に突入するっていう感じですかね。はい、ということで高校生になるあの4月1日に僕が今やってるポッドキャスティング番組テクノロジートークステーションっていうんですけれども、あれの、まあ、前身であるケクノ太郎のリスニングトゥーザレディオっていう、まあね、とりあえず英語を入れてみたかったみたいな感じでリスニングトゥーザレディオっていうタイトルにしたんですけれども、まあね、まあ、結局すぐテクノロジートークステーションになったんですけれども、まあそういうことで、まあ元はね、あの中学校3年生の時に遡るんですけれども、ちょうど2006年ですね、その時が福山雅治さん、まあご存知福山雅治さんですよ、あのシングルでミルクティー美しき花ね、シングルで出た時期だったんですよね。で、まあミルクティーは結構まあ有名だから分かる方も多いのかなと思いますけれども、あのこのミルクティーリリースされたと同時に福山さんがですねポッドキャストを始めたんですよね。期間限定だったんですけれども、ヤフーポッドキャストの方 でそれで、ポッドキャストってなんだろうって思って、でそれで、福山さんのポッドキャスト聞き出して、ポッドキャストってなんかまあネットで聞くなんだろう、なんかラジオ的なもんって捉えていいのかなって思って、でそれがまあ僕個人的には意外とまあ感覚的にマッチしたらしく、まあそれからいろいろとハマるようになったのかな。あの最初はその福山さんだけだったんですけれども、その半年後あたりに不意にポッドキャストっていう言葉を思い出して、でそれで、まあ、いろんなポッドキャスティング番組、あの有名な番組ではなくてすごい無名な番組、あのなんか滋賀県のとか、あの滋賀県のポッドキャスター、まあ、今はかなり有名ですけども、なんか滋賀県のポッドキャスターがやっている、高校生ポッドキャスターがやってる番組とか、北海道のまあ、大体リスナー数あんまりいなさそうな感じの一人喋りの番組をずっと聞いててですね、あの、まあ、僕的にはすごい面白かったからいいんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、今結構ポッドキャストだとね、ほら外国語学習でトイックが、ね、独自でやってる番組とか、落語とか、あとジャンクで、ね、あの TBS でいろいろとやってたりとかもしますけれども、あんまり有名な番組は全然聞いてなくて、すごい、ローカルな感じで、ずっとポッドキャスト楽しんでますけれども、まあ、その前身となったのがその中学校3年生の時の福山雅治さんが、まあ、たまたまポッドキャストをっていうの期間限定でね、期間限定で、ポッドキャストをやったっていうところだから、福山さんがヤフーでポッドキャストをやらなければ、まあ、僕は多分今この場では喋ってないだろうなっていう気はしてます。はい、まあそういう感じでした。うん、でまあ結局まあね、何でもかんでも、まあ、自分でやってみたいっていう興味が湧くね、韓国ドラマ見て曲作りたいと思ったぐらいですからね、福山雅治さんのポッドキャストを、まあ、聞いた段階で、あ、俺もやってみたいと、ね、あの高校生ポッドキャスターの番組とか聞いてて、あ、これなら俺もいけんじゃねって思って、まあ、調子こいて始めたのがテクノロジートークステーションだったんですよ、ね、まあそんな感じでした。まあね、ガレージバンドは、まあ、Mac に入っているその音楽作成、ポッドキャスト作成のフリーというか、まあ、プリインストールされているソフトですけれども、まあ、ポッドキャスト作るにはかなりもってこいで、まあ、好き勝手作って、まあね、ずっと話し続けていられてますけれども、この録音している今の録音しているやつもガレージバンドなんですけれどもね、はい、 まあそんな感じでございます。はい。でまあインターネットの関係ですけども、高校生になってから、まあ当時ですね、ちょうどこの頃ですかね、あのニコニコ動画を知ったのが高校1年生の夏ぐらいですね、 春と夏の間ぐらいの時にニコニコ動画を、まあ、クラスの友人に教えてもらってですね、でそれで、まあ、アカウント取らないと見れない動画共有サイト、へーすげーと思って、YouTube は1年前に知ってたけれども、あれとは全然違うんだと思って、横からコメント流れる、うわー動画見づれーみたいな、そんな感じで始まったんですけれどもね、ちょうど RC2 時代ですね、僕は確か、RC2 の時代なので、はい、まあ、そんな感じでしたけれども、まあ、今は結構、まあ、僕の世代とか僕より前の今ちょうど高校生とか、中学生の人たちって結構ニコニコのアカウント持ってる人多いのかなと思いますが、まあなんかね、僕は割と どうだろう、最初の方からいたのかな、 RC2 だと初期っていうことになりますか、どうでしょうか。あの一応あのなんだろう、最近ニコニコを使い出した人か昔から使ってる人かっていう、その分け方の一つとして、ニコニコ動画の略称がすごいなんかあのすごいよく現れるようで、ニコニコ動画をニコ動って言ってる人はなんかあの最近になって使い出した人で、ニコニコって言ってる人はなんだろう、だいぶ昔から使ってる人たちだっていう区分け方があるらしいですけれどもね、まあ、僕はずっとニコニコって言ってるんです。だから未だにニコ動っていう略し方はちょっとなんかいずいんですけれども、まあ僕の友人の周りではずっとニコニコニコニコっていう風にずっと言ってたんですけれどもね、まあそんな感じで、まあニコニコ動画走り出して、まあいろいろと見出しまして、まあまずそこから始まったんですけれども、ただ当時やっぱりアニメとか全く見てなかったから、ネタとかついていけなかったんでね、あんまり、まあ、楽しんでなかった気がするんですけれどもね、でまあそれでその友人からですね、まあ、その友人かなりのオタクだったんですけれども、ハレハレ愉快とかを普通に教室で踊るっていう素晴らしい人だったんですけれども、まあ、その彼となぜか意気投合して、僕全くアニメとか興味なかったのにですよ、そういうなんかパフォーマンスやってる彼を見てすげえかっこいいとなぜか思ってですね、でそれで、まあ、お互い、まあ、僕ばっかりでしたけどもね、彼に金魚の糞のようについていってですね、でそれでよし俺もオタクになるぞっていう風に思って、っていうことでオタクになるぞっていうことでアニメを見ようって思ったんですよね、オタクになりたいと思って、まあ、結局慣れなかったんですけれどもね、まあ、今の今まで結局慣れてないですけれどもね、でオタクになるにはまず最初何のアニメから始めたらいいですかっていう風に聞いて、あ春日ならいいよ、春日なら入りやすいと思う、春日見てその後ラキスタミナっていう風に言われて、だから、まあ、僕が初めて見たアニメは、春日でその後ラキスタ、まあ、初めて見たっていうのもいろいろと、意味としては合ってますよね、初めて見たアニメは春日、で次がラキスタ、そっから始まって、まあ僕も、まあ、その後何見たらいいかよく分からなかったんですけれども、まあダカーポ2っていうアニメがやってまして、まあエロゲ原作でしたけれどもね、ダカーポ2っていうアニメを見て、そっからいろいろと始まっていったんですけれどもね、まあそんな感じで、したけれどもね、まあ、高校の時にその使い出したインターネットの使い方っていうのが今のインターネット使ってるやり方の基盤になってますよね、っていう風に思うんですけれども、まあ周りのほとんどの人がインターネット使い出したっていうか、大体あの話す話題がネットしかないぐらいの話だったのかなっていう気がして、まあその友人となんだあの組曲ニコニコ動画とかニコニコ動画流星群を歌ったりとか、でまあ一応ニコニコ動画に上げたこともあるんですけれどもね、まあそういうのをやりだしたり歌ってみて始めたりとかね、こともやりだしたりしてですね、まあそんな感じだったんですけれども、まああとなんでしょうね、まあ基本的にはニコニコばっかりやってた、あー高校3年間ニコニコ動画しかやってないぐらいの感じでしたけれどもね、もうなんか腐ってんなっていう気がしますが、まああとはまあコンスタントにポッドキャストもねやってましたけれども、まあ今このカラーデイズハイスクールの生放送の枠として僕喋ってますけれども、まあ若さんと出会ったのも高校生の時、僕が高校生の時で、あのなんでしょう、高校生ホームページランキングっていうところに入って てたんですけれども、ランキングでね参加してたんですけども、そこのランキングで多分カラーデイズハイスクールとテクノロジートークステーションって多分巡り合ったのかなっていう気がしております、うん、まあそんな感じですかね、うん、まあ、その高校時代、まあボーカロイドが、まあ、流行りだして、その人が歌わないっていうどういうことよ、何言ってるか全く分かんねえしみたいな感じで、あったんですけれども、まあ結局ね、まあ僕もまあ最近バイト始めたんですけれども、バイト代でボカロが欲しいなって思い出したりとかしてますけれどもね、まあそんな感じだったりとか、あとまあジョイサウンドの方でねボカロの曲が歌えるようになって、そんなことできんのっていうことですごい興奮して、友達同士で、まあ、しょっちゅうカラオケ行くようになったのも高校生の時みたいな感じで、まあ今ではね、あの友達とカラオケに行くと、あの言ってもいないのにボカロ縛りになってるみたいな状態が結構あるんですよね。まあ、あの5、6週ぐらいまでずっとボカロ縛りっていう、ね、恐ろしい感じでしたけれども、まあ、そんな感じで、まあ、フラッシュ倉庫で始まり、出会い系のチャットで始まりに続きですよね。出会い系のチャットがあり、いろいろと一悶着があった後、まあ、チャット作ったり掲示板作ったり、ね、いろいろやって、で美少女ゲーム、フリーゲームでしたけれどもハマりだして、ね、作曲やりだして、ポッドキャストやりだして、ニコニコ動画にハマりだしてと、ね、挙句の果てに今度ボカロに走ってしまいそうな感じですけれども、皆様どうでしょうかね、何か共感できる部分とか ねやっぱりあるのかな、ないのかな、分かれないですけれども、まあそろそろねニコニコも寿命なんじゃないのみたいな、そういう話を、まあ、友人とこの前したりとか しなかったりとかもしてたんですけれどもね、なかなか僕はあのニコ生に適応できなくて、もうかなりあのニコニコ動画の方がなんかニコ生ばっかりになってきてるような気がしてて、なんかあんまり僕はニコ生を使えないんで、使えないっていうか分かるんですけど、まああんまり利用していないのでね、うん、なんか個人的にはそろそろ別のコンテンツの方に移るべきなのかなとかね、あとなんかひろゆきが新しいことやりそうだっていう話とかね、まあ、多分ないとし、まあ、あるのかな、わかんないですけれども、まあそんな話でした。まあ何か共感できる部分とかリスナーの皆様とありましたらね、そういう、まあことですっていう話でしたね、はい、ということで、まあ以上です、はい、これで、じゃ あの僕の枠は終わりということにさせていただきたいなというふうに思います。以上、お相手はサブパーソナリティのケクノ太郎でした。お別れに、僕の所属している音楽サークルテラポルポの第7弾オリジナル曲、作詞はメンバーのライコさん、作曲は私ケクノ太郎、歌い手は、先ほど言いましたマクネナナで、曲名トラストマイラブ、トラストユアラブという曲です。ということで引き続き生放送の方をお楽しみください。ということで以上、気をつけ、お疲れ様でした。何が私に話して嬉しいこと悲しいこと何でもいいから、少しでもあなたに触れたい、そんな些細な願いを
というわけで今回はここまでです。また次回この続きをお送りします。それでは、ここまでお送りしたのはカラーデザインハイスクール若でした。それではまた次回までお元気で、さよなら。